説教耳を澄ませばという題して増田こと牧師先生によってです。
秋の主日の朝にこうして愛する皆様共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、そのことを感じてこの礼拝に集っていることを心から感謝いたします。そして私たちの恵みと喜びを主の言葉によって照らされて、この週の始めを迎え共に過ごしていきたいと願っています。週報に世界生産日と書かれています。聞き慣れない言葉かもしれません。生産式と申しますのは、これから教会の礼拝中ほどで行いますが、パンと杯とを分かち合って主の恵みをご一緒にお互いに味わい、そしてそのことによって私たちが一つの群れであることを確認する、そういう主の食卓のことを生産というふうに言っております。主のこの世界生産日というのは、世界中の教会が一緒に主の食卓を囲んで、そして神様からの恵みを分かち合う日としよう。第二次世界大戦の前にアメリカの諸教派で守られるようになったものでして、世界が戦争へと傾斜していく中で、教会は互いのことを覚えて、そしてそこで生産卓を囲む、そういうことを行い始めました。日本キリスト教団も戦後この世界生産日を取り入れるようになりまして、10月の第1週、私たちはこの主日に世界の教会と私たちがつながっていることを覚えながらご一緒に礼拝を捧げるという日になっております。また同時に世界宣教、宣教といいますのは伝道という言い方もしますけれども、キリストの福音を世界に伝えていく、そういう日としても覚えられているのがこの10月の第1週であります。実はこの世界生産日と世界宣教日が同じ日だというのは大変面白いことだと思うんですね。なぜかならば、世界宣教、伝道といいますのは、言ってみればこう外に向けて散らばっていく、つまりキリストの福音がまだ述べ伝えられていないところに一人でも多くの方に伝えよう、それが宣教とか伝道というふうに言われるものであります。けれども生産式はむしろ内側で私たちがぎゅっと一つになろうと、そういうものであって、ですからここにはある種の矛盾するような遠心的な運動、つまり外にこう向かっていく力、同時に急進的な、つまり一つになろうとする、その相反するような二つの力がここには働いているんですね。でもその相反する力が今日一緒の場所で覚えられているということが大変大切なことなのです。なぜかならば、皆様もご存知のように、世界で特に欧米は20世紀の中頃に至るまで伝道や宣教という言い方で、いわば一人でも多くの人に伝える、しかしそれが同時に植民地支配という、そういう側面を持ちながら伝えられていった場面がありました。そしてそのことを教会は正当化するという、そういう過ちも犯してきたんです。ですから私たちが世界へ伝道しよう、宣教しよう、一人でも多くの方に伝えようということを考えるときに、しかしそれは相手を力でねじ伏して、そしてそのある意味では有無を言わせぬ形で相手を回収させるというふうなあり方ではなくて、むしろその地に住んでおられる方への敬意と尊敬とを持って私たちは伝えていくのだ、その思いがこの世界宣教と世界生産という、ある意味では方向性の異なる遠心的な力と急進的な力が働いていくような、そのあり方の中に表されている日なのです。そして私たちはこの日、世界の教会に連なるものであるということを覚えて、ご一緒にこの礼拝を捧げております。世界が一つであるために、まず教会が一つであろう、教会が一つである ということを考えるときに一番大きなシンボルは主の食卓です。分裂があるところ、和解が見えないところ、先ほど司会者のお祈りの中にもございました、世界で今起こっている大きなうねりや出来事、その中にあって私たちはそれを当然当たり前、もうどうしようもないこととして受け止めるのではなくて、神様が与えてくださる和解へ向かってどのように進んでいくことができるのか、そのような祈りと願いを持って私たちはこの世界聖賛日、世界宣教の日をご一緒に迎えたいと願っているのです。さて、今朝はコリントの信徒への手紙10章をご一緒に開きました。これはパウロという伝道者、新約聖書の中で最も多くの手紙を書いた伝道者です。そしてこのパウロという人が地中海沿岸世界をはじめ広い地域にわたって主の救いを述べ伝えていきましたために、今日に至るような世界各地へと神様の救いが述べ伝えられていった、そういう働きをした元いとなった人でもありました。このパウロという人がコリントの教会に手紙を送りました。コリントはギリシャの町です。港湾地帯、アテネの比較的近くにある町でありますけれども、経済的に繁栄した町で港がありましたから貿易なども盛んでしたね。そういうところに主の教会が建てられました。想像してみましょう。一世紀の社会の中でそれまでにはなかった主の教会が建った。男性と女性が共に集まって一つの場所で礼拝を捧げる。ユダヤ教の伝統にはありませんでした。ユダヤ教は男性と女性と全く別のところで礼拝を捧げていたのです。でもコリントの教会は男性と女性が共に集っていました。そしてあろうことか、なんとこの教会にはいわゆる市民、ギリシャの市民と呼ばれる自由人と、そして奴隷と呼ばれる戦争で負けた敗戦国の人たちが共に同じ教会に集っていたんです。社会的な身分や立場、性別、そうした属性が全く異なる人たちが自発的に集まっていた。ボランタリーアソシエーションっていうふうに言うんだそうです。自発的に自分の身分や階層とは全く違う人たちがただイエスを救い主と崇める、そのこと一つによってこのところに集まっていたんです。こんな集いは世界の中で未だかつて経験したことがなかった集いでした。しかも人種も違います、習慣も違います。ユダヤ人だけではなく、さまざまな民族の人がここでは集まっていました。そして想像してみてください。そういう場所には何が起こったでしょう。トラブルです想像するに難くないですね。今まで全く育った環境も違えば、一緒に集まったことがない人たちが一緒に、人種もないもん、こうメルティングポットみたいにして、いろんな人がいるんです。で、何が起こってきたか、トラブルがこっちでもあっちでも、あっちでもこっちでもこうやって起こってくるんです。で、パウロはそのことのためにコリントの教会から離れたところで生活していましたから、それで手紙を書いたんです。このことについてはどう考えたらいいですか。こういうトラブルがあって私たちは大変です。もう同じ教会だなんて言ってられないもん。あっちでもこっちでもそういう問題。でパウロは手紙を書きました。10章のところで起こっている問題はこんな問題だったんです。コリントには大きな神殿がありました。これはコリントの異教の神殿です。もちろんユダヤ教とかキリスト教ではないそういう神殿です。そこに捧げられた肉を食べてもいいでしょうか、どうでしょうか。ある人は、いやもう私たちは救われたんだから、どんな肉食べたって別にそのことで何かトラブルが起こるわけではない、どんな肉を食べてもいいんだって言います。でもある人は、いやでもそういうことをやってるとまた昔の生活習慣、昔の自分の考え方、昔の宗教的な行為に自分は引きずられていってしまう。だから人がそうやって、いや大丈夫だって言ってるのを見てもなんとなくつまずく、心が苦しい、そう言ってる人がいる。教会の中でそういうふうにこう分かれている。どうしたらいいでしょうか。今日的な課題ですね。皆様キリスト者になられて、まあ さすがにお正月に、まあ、なんていうかね、こう明治神宮に行くとかはあんまりないかもしれません、あんまりとかないかもしれませんけれども、でもどうなんでしょうか、神社に行くのどうなのかな、子供にお祭りに行ってもいいって聞かれた時どうお答えになります、いやいいよいいよあれ文化だから、神社って言ってもね、まあ文化なんだから、日本の文化だからいいよっておっしゃる家庭もあれば、いやうちはクリスチャンだからね、神社には行かないんだよおっしゃる家庭もありますでしょう。もっと切実なのは、ご葬儀の時どうなさいますか。仏教のご葬儀でご親族の方、ご友人の方亡くなられた時、厳しい教派の場合には参列することそのものをこう、私はクリスチャンですからっておっしゃる方もおありになるんだそうです。日本キリスト教団の教会の方は多くの場合、相手の方への敬意がありますから、異なる宗教であっても私ももちろん参列いたします。お焼香どうしましょうか。その時に躊躇される方もあるかもしれませんね。どうしたらいいんだろうか。お焼香する方もあれば、いや私は私の信仰のあり方で黙祷して、そして私なりのあり方で敬意とそして弔意を示したいとおっしゃる方もあるかもしれません。同じ教会、同じキリスト者の中でもその表し方は違っています。おそらく皆さんもこうやってお話しなさったら、えそうだったのっておっしゃることあると思うんです。コリント教会はそれが起こっていました。同じ教会の中でも、この神殿に捧げられた肉を食べてもいいんだろうかどうだろうか、しかもその神殿の前っていうのは大体結婚式の時やなんかに、その神殿に捧げられたお肉を持ってみんなで祝宴をするわけですよね。だし結婚式に参列するってことは、そこのお肉みんなで食べて歌って踊ってやるわけです。その時に、いや私はキリスト者でございますからっていうのはなんだかなという人もあるかもしれませんね。そういうことが問題になっていたんです。それでパウロはここで言いました。食べても食べなくても構わない、食べ物それ自体が汚れるということはないのだ。しかし往々にしてそれはそのような食卓につくことになる、それはそのような交わりに入ることになるのではないか、そのことを投げかけています。そして同時にコリントの信徒への手紙では、私たちはやはりそのことで動揺してしまう人たちが教会の中にいるということを覚えて、一緒に教会生活をするべきではないのか、その弱さあるいはそのいろいろな問題を私たちも一緒の教会の仲間として担っていく姿勢が必要ではないのかということを、このコリント教会の人に宛てた手紙の中で語っているのですね。そして例えばですけれども、この偶像崇拝という問題はもっと突き詰めて考えるならば、日本が戦争へとひた走っていった時には、神社参拝が強制されたという出来事がございました。ですからそのような中では、やはり私たちが単なる文化というところではない、そうした面を考えていかざるを得ないという側面を持ってきたことも事実だと思うのです。パウロはそのことを語るときに主の食卓を思い起こさせたんです。私たちが一緒に食卓を語る、囲むということは、命を奪うあり方、人を貶めるようなあり方ではない、和解と平和を待ち望むあり方へ私たちが導かれていくことではないのか、そのことを私たちに思い起こさせているのです。聖書にはこう書かれています。16節、コリントの信徒への手紙1:10。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です、皆が一つのパンを分けて食べるからです。これからの聖餐式で皆様にお配りいたしますパンは、サイコロ状になっております。申し訳ありません、私が最初からこうもう切っているんですね。私が以前おりました巣鴨常盤教会は、一つのパン、教会員の方々が焼いてこられた そのパンをこう持ってですね、でそしてパン先っていうのがあったんです。しかもハードルが高かったんですよ、牧師にとって。なぜかならば今こそここに今こそって言って歌いながらそれをこうやってパンをこう裂くっていう、すごいなんかこうドラマティックだけど牧師にとってはえらいハードルの高いそういう、こうパフォーマンスがあり、あパフォーマンスなんて言っちゃいけないなんかありまして、でそれをこうやるんですね。でそうすると確かに一つのパンを一緒に裂く、それでどうやるかって言いますと、パンを一人一人がこうやってちぎって食べていく。だからお腹空いてる人はすいません少しこう多めにいただくと、そのパン本当なんです。そうやって少しずつちぎりながら隣の方にこうやって主の平和って言ってこうパンを渡していく、そういう生産式でした。で生産式っていうのは必ずしも一つのやり方ではありません。最初から私たちのようにこうちゃんと切り分けられたそういうこうパンで預かる生産式もございます。でもいずれにしても私たちがそこで考えていたいことは、これはキリストの体、元は一つのものだったというところが大切なのです。私たちはキリスト教の教派も教会も世界にさまざまに散らばったところにあり、さまざまな地域文化の中に建てられていますけれども、主の教会は一つだ、その思いで私たちがこの聖餐に預かるということを、この言葉は私たちに進めているのだと思うのです。キリストの与えられた杯、私たちは大勢いても離れたところにいてもパンを裂き、パンを共に食べるというところにあって、主にあって私たちは一つの群れなんだ、全く違う生き方、生まれ、生活、文化、そういう私たちが全く違うものであっても一緒の食卓を囲んでいるものだ、それがここで言われていることです。あるいはキリストの与えられた杯、それは一杯のお椀の水のようなものであるかもしれません。そこから共に飲むということによって、私たちは喜びや感謝、葛藤の中にあっても主が新しい出会いと喜びへと導いてくださることを信じて、それをいただくのです。今日はコリントの信徒の手紙1十章の13節からを読ませていただきました。ご一緒にこれを読みましょう。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。この言葉は多くのキリスト者の人生を支えてきた言葉です。ちょうどこの間、中学校3年生の聖書の授業の時にこの言葉を紹介いたしまして、はい、マーカー引いて、この言葉今はピンとこないかもしれないけど、あなた方の人生の中で必ずこの言葉が必要になる時が来るから、その時にこの言葉を引いてね、そう言ってみんなが持ってる聖書にマーカー引いてもらいました。卒業する時にその聖書、はいさようならってしないことを願っておりますけれど、東京オリンピック招致の際にもスピーチをされた佐藤真美さん、現在谷真美さんとおっしゃる方がおられます。この方はもともとアスリートだったのですけれども、骨肉腫によって右足切断という出来事に直面して絶望を感じていたときに、この方のお母様が、神様は乗り越えられない試練は与えないよ、そう言われたのだそうです。神様は乗り越えない、乗り越えることのできない試練は与えないよ。その言葉に救われた。どんなことがあっても、どのような場面にあっても、乗り越えられない試練は与えられない。それが底支えになるんだ。試練の中で私は見捨てられているのではない、この中にも共にいてくださる方がある、それが私たちにとって一番大切なことなのだと思います。 そしてこの聖書の言葉の後半が素晴らしいですね。逃れる道をも備えてきてくださるという言葉です。本当に卑近な例で大変恐縮なのですけど、私は子供が生まれましてから教習所に行きまして、自動車の免許を取るというその訓練を受けました。で、まあ、教習所の中でこう走っておりますときにですね、隣に乗ってくれた教官が言ってくれた言葉があるんですね。うまくなかったんですね、これが本当に。もうですので今運転しておりませんので、皆様、はい、どうぞご安心くださいませ。対向車が来ると、あなたどうもその対向車の方一生懸命見るよね。対向車の方を見てるとね、そっちに吸い寄せられていくから、対向車が来たらどこを行けば一番自分の車が安全なのか、それを考えて見ていきなさいって、こう一言言ってくれたんですね。そしたら私ね、あ、なるほど、そうなのか。どうしても向こうから来ると、あ、来る来る来る来る来る来る来る来るってこうやってこう見てたんですね。だからこう吸い寄せられてる。そうじゃなくて、来たらどこに行ったら自分がまずは安全なのか、初心者ですから、もう今の皆様のようなベテランと違いますから、初心者ですからね。そういう時にはここどこ行ったらこうね、自分が傷つかないで相手も傷つけないでこう行くことができるのか、その道をまずは確保して探しなさいって、そう言われたんです。すごいな、もう自動車教習所に人生の教えがあるなって。で、私思い起こしたのこの聖書の言葉なんですよ。神様は逃れる道をも備えていてください。いや本当です、すんごい真剣に言ってるんです。これ私たち人生でそうですよね。何かがやってくるとその方ばっかり目に見えるんですよ。だから、ああ、来る来る来る来る来る、ああ、来る来る来る来る、大変だ。でも、それがやってきたときに、私たち、どうしたら、それとは違う道を見出すことができるだろうか。自分が、今まで予定していたのとは違う、あるいは自分がこう考えていたのとは違う道でもいいんです。それでも、こちらの道で、私は新しく生きていくことができる、その道を神様は与えてくださる。すごいですね、自動車教習所が語る神の福音ってやつですよ。それがここに書かれている逃れる道というものなんです。キリスト者の人生でもそういうことがあると思います。それは十字架に結びついている道だと思うんです。私たちは人生でどこかで自分が傷つけてきたことや犯してきた失敗を許してほしいと、そう思っています。あちらこちらで回収して回りたいけれども、自分が傷つけられてきたこと、浴びせられた言葉、決して忘れない。自分の拳にギューッと握りしめて墓場で持っていってくよって思ってるわけです。でもキリスト教はそれを墓場まで持っていくのではなくて、イエスキリストがそういう私、許しを求めながら、自分では許すことができない、そういう私のためにも十字架にかかってくださっている、その思いを持っていくのは墓場ではありません。十字架のところです。そしてこの許せない、人には許してほしいと思っていながら、自分は絶対許せない。傷ついてきたことは、かさぶたになって、そしてまたそれが剥がれ出すとまた血が出てくるんですね。そうやってまた思い出す。で、あの時、そういう私たちの思いを墓場ではなく十字架のところに持っていく。敵意を滅ぼすということにおいて、私を自由へ解放していてくださっている、そういう救いです。逃れの道は墓場につながるのではなくて十字架につながっている。許せない自分をも引き受けてくださる方にお委ねする。自力ではなく他力なんです。イエス・キリストの十字架が憎しみから逃れられない私の逃れの道となってくださる、その逃れの道を私たちは与えていただいております。 そのことによって和解への道が開かれていくということに希望を持つのです。先ほど司会者のお祈りの中にもありました、世界であるいはアジアで厳しい情勢が続いています。その中で思い出した出来事がございました。1985年4月11日に日本キリスト教団は台湾キリスト長老教会と教会の協約を結びました。台湾の教会は植民地時代に日本キリスト教団と非常に深い、いえ一体の交わり、台湾教区というのがあって、日本キリスト教団の教区の一部だった。植民地時代の支配ということと教会の交わりとは相反するものでありますけれども、そういう関わりの中で日本の教会と台湾の教会は非常に複雑な思いを持っておりました。教団と協約を結ぶことによって新しい時代、交わりを共に作っていきましょう、そういうことで1985年4月に日本キリスト教団は台湾キリスト長老教会と教会の協約を結んだのです。その協約に基づきまして、今でも台湾の教会と非常に親しい交わりが続いております。私の親しい友人は台湾国際日語協会の宣教師となって、今もその教会でのご奉仕を続けています、薄木みどりさんという女性の宣教師です。そして、私たちの教会の中からも台湾に青年たちが集ってですね、お互い同士が交流するというプログラムも続いております。それはこの協約によって行われているものなのです。台湾長老教会は1970年に台湾が国際的に難しい関係になった時から、教会の教職や信徒の方々が逮捕されるという状況が続いていました。世界の諸教会は中国大陸の教会との関係に着目するようになっていきました。そういう情勢の中で台湾の教会が孤立していくということがあったのですね。このような中で日本の教会が台湾の教会と協約を結んだというのは大変大きな意味がある。つまりあなたたちは一人ではありませんよ、私たちは一緒にあなた方の課題を考え共に生きようとしています、そういう、こう約束だったからです。この協約を結ぶために労を取られた、私も非常に尊敬申し上げていた牧師が岸本陽一先生とおっしゃる方がいらっしゃいました。台湾長老教会を訪ねられた時のことを後に語ってくださいました。この時に出会った方が台湾北部の山間地域で生活している先住民であるタイヤル族という、そのタイヤル族の伝道師でありましたウィーラン・タクホという方と出会ったそうです。タイヤル族はもともとは先住民として別の宗教を持っていたのですけれども、第二次世界大戦の後に宣教師の働きによってその地の方々がキリスト教徒となっておられました。ウィラン・タクホというその伝道師は臨終に近い時に戦争中の苦しみを語られたそうです。日本の国を考える時にいつも恨みと感謝の両方がある、植民地支配は恨みである、迫害したのも日本人であり、しかし自分たちを本当に支えてくれたのも日本人だった、その支配の中で私たちが一杯の水を共有できた、その経験体験を持つことができたことで私たちは恨みを超えた新しい関係性を築くことができたと思っている。イエス様の福音とは本当に具体的に一杯のこのお椀の水を差し出すようなものだ、それはタイヤル族の習慣にあるように一緒にそのお椀から水を飲む、実際にこう一杯のお椀をこうお互い同士が口をつけて飲むっていう習慣があるのだそうです。そのことによって苦しみも喜びも共有する、そういう教会でありたい、回し飲みするのではなくて一緒に顔を合わせて口をつけて飲む、苦労も喜びも共に味わう、そういう教会としてこれから私たちは一緒に歩んでいきたいということをおっしゃったそうです。聖餐式の中にある本当に深い意味ですね。 その先を見ていきたい、墓場まで持っていくのではなくて十字架の印であるその生産を共に預かりたい。実はこれには具体的なこともありました。台湾の産地の伝道をした日本の方で井上伊之助さんという方がおられたんです。この方は千葉県のホーリネス教会の聖書塾を出てから政府の管理として台湾へ渡った方だそうです。台湾では伝道が許されておりませんでしたが、彼は医師の資格を持っておりました。産地の方々の診療をして回られたんですね。伝道はできないけれども診療をなさることによってその方々の深い信頼を得られました。そうやってそこの方々はキリスト教の福音や救いに触れていらっしゃったんです。イエス様のことを伝えるということがなされたんです。直接に言葉で伝道することはできませんけれども、イエス様のことを語りたいという思いでそこで医療をなさっていらしたのだそうです。その井上伊之助さんは亡くなるときに、私の生涯は伝道者としては失敗の生涯です、神の御言葉を一言も語ることができずに生涯を終えることは神様に申し訳ないと書かれたけれども、それはもう本当に雄弁に神様の言葉を語ったんですね。人々の痛みや病に触れることによって、そうやって教会は福音を救いを伝道者もそれを信ずる一人一人がいろいろな方に伝えてきた。台湾の地においてもなくてはならない人として記憶されていると伺いました。一杯のお椀から共に飲む、私たちの具体的な生活は矛盾だらけです。恨みもあれば感謝もある、喜びがあるとともに痛みがある、そういう中で生活をしています。この一杯のお椀から共に飲むということは、人と人との交流の中で、肉と肉の接触の中で一緒に生きていこうという決意、そしてそれを神様が与えてくださるという委ねる思いだと思います。私たちが聖餐式、その食卓を囲むとき、それは私に対する神様からの逃れの道、また十字架への道として与えられている。同時にこのひび割れた世界の中で私たちは神の国を待ち望み、和解の日が来たることを待ち望みながら、ご一緒にそのパンと杯とを分かち合っていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを共に集めてくださいましたことを感謝いたします。私たちは全く異なるところで生活をし、またいろいろなことを感じながらこの一週間を過ごしてまいりましたけれども、今朝共に集うあなたの呼びかけに応えて私たちは一つの群れとなりました。そしてあなたの御言葉に、主の食卓によって養われ、今なお和解が与えられることを、対立ではなく愛が与えられることを祈り続けていきたいと願っています。私自身の人生においても、神様はそのような日を与えてくださる、あなたご自身がその和解を成り立たせてくださった、そのことによっていまだ私自身が成し得ないことをもイエス様が成してくださっていると信じて、この日からまた歩ませてください。あなたが裂かれたその体と血潮が私たちを生かし、私たちを新しいものとして御業の中へと進ませてくださいますように、今ここに集っておられるお一人お一人の課題と重荷と祈りをあなたはご存知です。主よ、どうぞその一つ一つの上に上よりの導きを与えてください。そしてどうぞ最も良い方向へと導かれますように、聖霊を満たし、また必要な出会いと すべてを与えてくださいますように。この感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。